さあ、今日のテーマは NBA の名門、ロサンゼルス・レイカーズ。これがもう大体すぎるというか。
いや、無謀とも言える変革ですよね。
へえ。まず、コーチ経験が全くない JJ レディックをヘッドコーチに据えた。そしてチームのようだったアンソニー・レイビスを放出して、あの天才ルカ・ドンチッチを彫った。おまけに才能はあるけど、まあいろいろ言われるディアンドレ・エイトンまで格安で契約したと。
まさにオールインですね、これは。王朝再建に向けた、なんていうか、神の一手なのか。
それともチーム崩壊の始まりなのか。
今日は提供してもらった資料をもとに、この巨大な賭けの裏側をじっくり見ていきましょうか。
はい、まずはこの大改革の指揮を執る JJ レディックという人物、ここから掘り下げたいんですけど、
お願いします。
選手としての彼は、まあ、誰もが知るリーグ屈指のスリーポイントシューター。15年も NBA でやりましたから。
実力は本物ですよね。歴代トップ10クラスっていう評価もありますし。
そうなんです。でも僕が面白いなと思ったのは、彼のコートの外の顔なんですよ。
ああ、出ましたね。GQ の自宅訪問ビデオ。
あれです。
ブルックリンの古い倉庫を改装したあの、信じられないくらいおしゃれなペントハウス。
ですよね。
あれは確かにバスケットボール選手のイメージとはちょっと違いますよね。
全然違います。特に驚いたのが、奥さんのチェルシーさんのお気に入りの、あのルイ・ヴィトンのバッグをモチーフにした特殊の壁紙。
ああ、ありましたね。
あの発想って普通出てこないじゃないですか。
出てこないですね。あと、ご両親が陶芸家っていうのも、彼の独特の美的センスにつながってるのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
アートに囲まれて育ったんでしょうね。奥さんがサルバドール・ダリのちょっと奇妙なアートが好きっていうのも面白いですし。
ただ、そんな洗練された彼に全く別のすごく尖った顔がある。そこが彼の人間としての一番の魅力かもしれないです。
まさに、名将コーチ K、マイク・シャセフスキーが率いたデューク大学時代、
ええ。
資料にはっきり書いてますけど、アメリカで最も嫌われているバスケ選手だったと。
そうなんですよ。強豪校のエースで自信満々で、まあちょっと挑発的にも見えるプレースタイルでしょうから。
相手チームのファンからはもう凄まじいブーイングとやじを浴び続けて。
学生スポーツのレベルを超えてますよね、あれは。
人格攻撃に近いようなものまであったみたいです。でも彼はその異常なプレッシャーの中で結果を出し続けた。
この経験が今の彼を作っているのは間違いない。
そう思います。
世界中から注目されるレイカーズのヘッドコーチっていう仕事には、うってつけの精神力かもしれない。
就任会見のあの発言がもう全てを物語ってますよね。
あれですね、批判なんてクソどうでもいい。
I don't give a fuck でしたっけ。あれはしびれました。
ははは。
リップサービスじゃなくて本心から出た言葉でしょうね。デューク時代に培われたある種の鎧みたいなものかもしれない。
いやー、すごいですよね、その一言。ファンとしては頼もしいですけど、メディアとは早速やり合いそうですね。ははは。
間違いないですね。
ただ、メンタリティが強いだけでは、もちろんレイカーズの HC は務まりませんから、一番重要なのは彼がどんなバスケをしたいのか、そのビジョンです。
おっしゃる通りです。引退後、ESPN のアナリストとか、レブロン・ジェームス本人とのポッドキャスト運営で、彼が非常に優れたバスケットボール IQ の持ち主だったことはもう証明済みですから。
あのポッドキャスト面白いですよね。
ええ。レイカルズが彼にイノベーションを期待したのもそこなんですよね。
レディックのポッドキャストを聞いてると、彼はとにかく効率っていう言葉をよく使う。
使いますね。
特にミドルレンジシュートを最悪のシュートとまで言って、すごく嫌ってる印象なんですけど、これが彼の戦術のベースっていうことですか？
まさにその通りです。それがいわゆるリム&スリーの哲学ですね。
リム&スリー。
データ分析に基づいた、まあ現代バスケの最適解ともいえる考え方です。
ほう。
最も得点効率が良いのはゴール下のレイアップかダンク、そしてスリーポイントシュート。この2つに攻撃を集中させて、確率の悪いミドルレンジは打たない。
シンプルだけど徹底するのは難しそうですね。
で、その戦術を機能させるために彼がもう一つ強調しているのがスペースと動き。
あ、スペーシング。
はい。選手同士の距離を常に広く保って、ボールも人も動き続ける。彼自身が得意だった DHO、ドリブルハンドオフとか。
オフボールでのカッティングとか、見ていて飽きないオフェンスになりそうですね。
ええ。ここで興味深いのが、彼の哲学が誰からの影響を受けてるかっていう点です。
と言いますと？
大学時代の恩師コーチ K からは学び続ける姿勢、そして NBA 時代のドック・リバース HC からはリーダーシップを学んだと。
なるほど。
つまり彼の戦術は最先端ですけど、 その根底には偉大な指導者たちからの教えっていう王道の哲学が流れてるわけです。
戦術は現代的、でも精神的な支柱は伝統的なリーダーから受け継いでいると。
そういうことです。
ただやっぱり一番の疑問はそこなんですよね。知識や哲学はあっても、それを NBA のヘッドコーチとして実行できるのか。コーチ経験はゼロなわけですから。
はい。それがレイカーズが投じたサイコロの最も大きなリスクです。
過去にも例はありますけど。
選手から即ヘッドコーチになったスティーブ・カーはウォリアーズで大成功しましたけど、同じくスティーブ・ナッシュはネッツでかなり苦戦した。
こればっかりはやってみないとわからない。
まさにハイリスクハイリターンの極みですね。
そしてもう一つかなり厄介な問題になりそうなのがレブロン・ジェームズとの近すぎる関係。
ああ、そこですね。
ポッドキャストを一緒にやるくらいの親友じゃないですか。これ他の選手から見たらどうなんですかね。
いや、思いますよね。
今の指示ってコーチの考え、それともレブロンの意見みたいに疑いの目で見られないかなって。
十分にありえますね。特に大事な局面での選手交代とか戦術変更の時に彼の判断の公平性が問われる場面は必ず出てくるでしょう。リーダーシップの源泉がレブロンとのつながりだけだとみなされちゃうと、特にレブロンがチームを去った後、彼の権威は一気に失墜する危険性があります。
人間関係のマネジメントって戦術構築以上に難しいかもしれないですね。
そう思います。
さて、そんな数々のリスクを抱えながらレディック体制のレイカーズが描いた青写真、これが本当に衝撃的です。
はい。
2025年2月1日の電撃トレード、アンソニー・デイビスを放出しルカ・ドンチッチを獲得。僕このニュース見た時、正直フェイクニュースかと思いました。
無理もありません。チームの根幹を揺るがす歴史的なトレードですから。ただこの動きの背景を考えると、ある意味必然だったのかもしれないです。
必然ですか？デイビスとレブロンのコンビは優勝も経験しましたけど。
ええ、しかしここ数年はデイビスのだどたなる怪我と、それに伴うオフェンスの停滞が明らかでした。
ああ、確かに。
ディフェンスは良くても点が取れずに苦しむ試合が非常に多かった。今回の変革はその行き詰まりを打破するためのある意味必要悪だったとも言えます。
なるほど。守備のチームから超攻撃型のチームへの完全なドキリと。
そういう強烈なメッセージですね。
でもそこでまた新たな疑問が生まれるわけですよ。ドンチッチとレブロンという2人のボールを持つ天才が果たして共存できるのかと。
ええ、ボールは1つしかないですからね。
どちらかが犠牲になるか、チームケミストリーが崩壊するリスクも大きいのでは。
そこがまさにレディックの手腕が問われるところですね。おそらく彼の頭の中では明確なプランがあるはずです。
ほう。
例えばドンチッチがボールを持ってピックアンドロールを仕掛けてる間、レブロンはウィークサイドでポストアップしてミスマッチを狙う。
ああ、なるほど。
あるいは逆もあります。常にどちらかがボールを持つんじゃなくて、多様なアクションを組み合わせることで相手ディフェンスに敵を絞らせない。
そのためのスペーシングと動きなんですね。
ええ、それがこの2人の共存を可能にするための鍵なんです。
確かに2人がコートの別々の場所で同時に脅威になったら、ディフェンスはパニックになりますね。
そういうことです。
そしてこのパズルの最後のピースとして加わったのがディアンドレ・エイトン。
元ドラフト1位ですね。
才能はすごいんですけど、まあいろいろと評判の多い選手ですよね。
やる気に常に疑問符がつく選手と言われていますね。サンズ時代もオフェンスでのボールタッチの少なさに不満を漏らして HC と公然と対立したり。ただ彼の才能は本物です。年俸8100万ドルっていうのはポテンシャルを考えれば破格ですが、ロッカールームの輪を乱す爆弾になる可能性も秘めてる。
資料にあるファンの声も、レブロンとリューカのプレッシャーが彼を変えられれば奇跡なんて書かれてて、期待と不安が入り込んでますね。
ええ、究極のローリスクハイリターン契約のようで、チームへの影響を考えればハイリスクでもあるっていう。
なんとも矛盾した契約だ。
ただ希望的観測をするなら、彼がサンズで一番輝いたのってクリス・ポールとプレイしてた時なんですよ。
ああ、名司令塔の。
はい。ポールの完璧なパスからピックアンドロールで得点を量産していた。もしかしたらドンチッチという最高の相棒を得ることで、彼の眠ってるモチベーションを最大限に引き出せるかもしれない。
その可能性にかけたわけですね、レイカーズは。
そういうことでしょうね。
なるほど。そしてこの新しいチーム構成は初村塁選手の役割をものすごく明確にしましたよね。
ええ、しましたね。
レディック・ディッチシーは就任会見で、名指しで彼にはもっとスリーポイントを打ってほしいとコメントしてます。
ええ、 ドンチッチとレブロンというディフェンスを極端に収縮させる選手が2人もいる。そうなると彼らの周りにパスを受けて確実にシュートを決められるフィニッシャーがいるかどうかがオフェンス全体の成否を分けます。
初柄選手に求められているのはまさにその役割。
はい、スペースを広げるための最高のスペシャリストとしての価値ですね。
一部のファンからは元同僚のデニ・アブディアを得るべきだったなんて声もあるみたいですけど。
ああ、でもフリースタイルを考えると全く違いますよね。アブディアは自分でボールを持ってチャンスを作るタイプ。今のレイカーズに必要なのはボールを持たなくても価値を発揮できる選手ですから。
チーム戦術に完璧にフィットするという意味では初村選手の方が理想的なピースだったと
私はそう思いますね。
さあ、ここまで見てきましたけど、本当に壮大な絵を描いたもんですね、レイカーズは。
いや、本当に
経験ゼロのコーチ、共存できるか未知数のスーパースター2人、そしてやる気スイッチがどこにあるかわからない元ドラフト1位センター、
はは、
全てが噛み合えば手がつけられないチームになるだろうし、一つでも歯車が狂えば空中分解しかねない。
まさに NBA の歴史に残る壮大な社会実験ですよ。成功すれば新たなトレンドを生み出すかもしれない、失敗すればただスターを集めても勝てないという典型的な失敗例として未来永劫語り継がれることになる。
そこで最後にあなたに問いかけたいんですが、
はい、
かつてフィル・ジャクソンがトライアングルオフェンスで、パット・ライリーがショータイムで、そして近年のスティーブ・カーがスモールボールで王朝を築いたように、偉大なチームには常に時代を定義する哲学がありました。
ええ、ありましたね。
JJ レディックが掲げるリム&スリーという現代的な哲学は、
ええ、
彼自身の経験不足やレブロン・ドンチッチ、エイトンといったあまりにも強力な選手たちの個性を乗り越えて、レイカーズを次の黄金期へと導く新たな王朝の哲学となりうるんでしょうか。
それとも歴史に残る壮大な失敗に終わるのか。この物語の結末はまだ誰にも分かりませんね。